沼プラス。
10月放送のワンヌマプラスのお時間です。ここからはコースト FM 上田光平がお届けしていきます。さあ今日はですね、いつもだいたい市役所で収録することが多いんですけれども、今日は、沼津市の保健センターでお部屋をお借りして収録しています。その模様を皆さんにお届けしたいと思いますが、保健センター健康づくり課から今日は3人の方にお越しいただきました。今週と来週の2回にわたって3人の保健師の皆さんに、保健師という職業や健康づくり課のお仕事についてお話伺っていきたいと思います。ということで私の目の前には、健康づくり課の山田さん、秋山さん、芹沢さんです。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですけれどもね、皆さん、自己紹介をお願いしたいと思います。まずは山田さんからいきましょうか。
こんにちは、健康づくり課成人保健係保健師の山田と申します。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
私の勤続年数は2年目で、はい、今の職場でも2年目になります。生まれ育った沼津市にこれからも住みたい、住む人の役に立ちたいという思いから、大学を卒業後沼津市の保健師として働かせていただいています。保健師としても社会人としても2年目で、毎日が新鮮な反面、まだまだ学ぶことが多いと感じています。
おお、社会人2年目ですよ。
はい、
どうですか普段の仕事は。
まだまだ慣れないことが多いですね。
でも毎日新鮮じゃないですか。そうすると
皆さんに助けていただいてなんとかやっています。
そうですよね。もう私みたいにアラサーともなると、なんかこう新鮮な部分もあるんですけど、あ、なんかこの場面いつか出くわしたなみたいなとこもね増えてくるんですけれどもね。さあ、そしてですね、秋山さんにもお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、自己紹介お願いします。
はい、同じく健康づくり課健診予防係で保健師として働いています秋山と申します。はい、よろしくお願いします。勤続年数は看護師として4年間働いて、その後健診を行う施設で11年間働いていました。で、今の職場では昨年臨時職員として約1年間働いて、正職員としては今年が1年目になります。
ねえ、看護師さんとしてね働いてらっしゃって、今はこの健康づくり課の正職員さんとして1年目お過ごしてらっしゃいます。それから今日ね、3人並んで座っていただいている一番真ん中に座っているのが芹沢さんです。
はい、お願いします。
お願いします。
同じく健康づくり課母子保健係保健師の芹沢と申します。勤続年数は私も2年目で、健康づくり課でも2年目になります。
はい、
昨年沼津市役所の方に入庁して、現在所属している健康づくり課の方に配属をされました。で、私は沼津市の出身で、大学時代は三重県で過ごしたんですけれども、地元で地域のために働きたいという思いから地元に戻ってきました。お願いします。
お願いします。勤続年数2年目、健康づくり課でも2年目、ということは芹沢さんと一番最初にご紹介していただいた山田さんは同期。
そうですね。
ねえ、同期が同じ職場でっていうのはあんまりないんじゃないですか。その同じ空間の中で仕事をするっていうのは、まあ、係は違いますけれどもね。
そ
うですね。頼もしいでしょ。
そうですね、夜かもしれないんですけど、一緒にいて頼もしいです。
頼もしいですか。いろいろ相談できることもねあるかと思いますけれども、今日はそんなお三方にお話を伺っていきたいと思います。で、今週はですね、保健師というお仕事に焦点を当ててお話を伺っていきます。市役所にはたくさんのお仕事があってですね、様々な職種の人たちが働いていますが、中でも保健師というのは特別な仕事をしているというイメージがありますよね。皆さんのような保健師、どのような仕事を専門に行っているのか、まず伺いたいと思います。山田さん、教えてください。
はい、保健師というのは病気の予防や健康増進などの公衆衛生の活動を行う地域看護の医療専門職になります。保健センターではお子さんの検診をしたり、あと健康診断の結果を受けて生活習慣改善のためのアドバイスをさせていただいたりしているのが保健師になるんですが、皆さん心当たりはありますか？
ねえ、でも保健師っていう言葉は皆さん聞いたことあるんじゃないかなと思いますよね。
はい、 私たち行政の保健師は、市民の皆さんの健康管理や保健指導というのが主な仕事になります、うん、乳幼児から高齢の方まで幅広い世代の方と関わり、健康の増進や生活の質の向上というのをサポートできるように努めています、
はい、
皆さんがよく耳にする医師や看護師などの医療職というのは、うん、病気や怪我をした時にそれを治療するという側面から皆さんに関わっていますが、うん、私たち保健師は、健康管理を通じて皆さんが健康を損なわないように予防の観点から関わる医療職になります、
うん、市民の方々と関わることの多い行政ならではの医療職ということになるわけですね。ところで皆さんはどうして保健師になろうと思ったんでしょうかね。まずは山田さんが保健師になろうと思ったきっかけ教えていただけますか。
はい、私が保健師になろうと思ったのは高校生の時でした、
はい、
東日本大震災をきっかけになんとなく医療の道に進もうかなというふうに考えていた中で、医療職の中に保健師という職種があることを知りました、うん、病気や怪我をしてからの治療がメインとなる看護師に比べて、病気や怪我になる前の予防がメインとなる保健師に魅力を感じて、保健師になるための大学に進もうと思いました。
そうか、きっかけは東日本大震災の時は高校生だ。
東日本大震災の時は中学
生。中学生か、はい、そうですよね、それからですね、秋山さん、
はい、
秋山さんはもともと看護師さんとしてお仕事されていらっしゃいましたけれども、まあ、保健師になろうと思ったきっかけを教えていただけますか。
はい、私は最初看護師として急性期の病棟で働いていました、
はい、
でその時にやはり心筋梗塞とか脳梗塞といった生活習慣病が原因で病気を発症して緊急で運ばれてくる方が多くいました、うん、でその時は看護師として治療のために全力で看護をしていました、
はい、
なんですが入院のとか治療にはやはり身体的にも精神的にも経済的にも大きな負担がかかってしまいますし、うん、はい、病気が原因で何らかの障害とかが残ってしまう方や、うん、中には本当に亡くなってしまう方もいました、でそんな方々を見てきてもっと早く体の異常に気づいて治療など何らかの対処をしていたら病気にならずに済んだのではないかとそこで考えるようになりました、
うん、
そのため病気の予防や健康づくりへの支援を行うことができる保健師になることを決めました。
はい、一方芹沢さんですけれどもね、
はい、
芹沢さんが保健師になろうと思ったきっかけを教えていただけますか。
はい、私は大学時代に所属していたサークルで地域の方々と関わる機会があったんですけれども、うん、自身が学んでいた医療の側面からその地域の方々に関わってその健康づくりに携わることができるこの保健師っていう仕事に興味を持つようになりました、うん、で大学時代に実習なんかを通して保健師について学んでいく中で人々が自分らしくよりよく生活をできるようにっていうことで健康面から地域の人々に関わることのできるこの仕事にもっと魅力を感じるようになって、うん、私もこの仕事に就きたいって思ったのがこの保健師になろうと思ったきっかけになります。
はい、まあ、それぞれねどうして保健師になろうと思ったかっていうのをご紹介いただきましたが、いろんな経験を通してね保健師という職種っていうのを知って保健師を志したというわけですよね。まあ、皆さんの保健師としての勤続年数はそれぞれですけれども、保健師として活動する中で印象に残ったエピソードですとかやりがいに感じたことはありますでしょうかね。まずは山田さんから教えてください。
はい、私の印象に残っているエピソードとして、うん、健康診断の結果で異常が見られた人に対してその検診結果の説明を行って病院の受診を進めたところ、早い段階で病気が見つかったということがありました。
はい、
ご本人からも保健師さんに行ってもらわなかったら病院に行ってなかったよ、ありがとうというような言葉をいただくことができました、
うん、
この件を通してその市民の方の保健師に対する信頼とか期待のようなものを感じ、今後もその期待に応えられるような保健師でいたいと思いました。
ね、やっぱその言葉嬉しいですよね、やっててね、はい、さあ秋山さんいかがでしょうか、エピソードやりがい感じたこと。
私は検診業務に長く携わっていたのですが、
ええ、
私ある方に半年間継続的に面談を行う機会がありました、うん、 で病気になると我が身のこととして考えられても、症状がない時には血圧が高かったりコレステロールが高かったりしても危機感を感じない方が多くいらっしゃいました、はい、で面談をした方もそのように考えていた方だったんですが、うん、面談を繰り返す中で最終的には血圧を気にするようになって、うん、週1回測定してもらえるようになりました、で周りから見ればまだまだ改善しなければいけないことがたくさんある方だったんですが、うん、今まで自分の健康のことに無関心だった方が、うん、健康のことに関心を持ち始めた大きな一歩だったとその時は思いました、なのでその時に保健師としてのやりがいを感じて次につなげられるようその方に合わせたサポートの大切さも学ぶことができました。
なるほどね。私はずっとアラサーって言ってますけど血圧が高いんですよちょっとまずいんですよ。今秋山さんの話を聞いて改めてちょっと血圧意識しなきゃなと思ったんですけれども、まあいろいろと接するところでね、コミュニケーション取る中でそっかこれ気をつけなきゃいけないなとこうね、一般の方たちが保健さんとね、コミュニケーション取る中で感じることもいろいろあるかと思います。さあ続いて芹沢さん、エピソードですとかねやりがいに感じたこと教えてください。
はい、私は母子保健業務を担当させていただいていて、お母さん方とかお子さんと関わる機会が多いんですけれども、はい、ご家族やお子さんが様々なこう課題を抱えていらっしゃる中で一緒にこう考えながら問題を整理して必要な支援とか機関につなげることができた時にやりがいを感じます。例えばこう話し始めがゆっくりだったお子さんが関わりの中で徐々にうまく話せるようになっていた時はお子さんの成長に喜びを感じました。ご家族とかお子さんがこう必要としている支援についてその存在を知らなくて利用できないっていうこともあると思うのでその橋渡しをするのも保健師の役目であると感じています。
なるほどね。いろんな役割役目があるんだなというふうに感じますけれども、とにかくその市民の方々との関わりを通して本当に皆さんいろんな経験をされてきたと思います。で今までの活動を踏まえてですね、皆さんが今後これからですけれども保健師としてやってみたいことを教えてください。順番にいきましょうね。まず山田さんからお願いします。
はい、私は今後保健師として市民の皆さんが今ある健康に気づいてもらえるような機会を作ってみたいと思っています。
はい、
あなたの健康状態はと聞かれて、自信を持って健康状態が良いと答える人っていうのは少ないのではないのかなと思います。多くの人は普通というふうに答えると思います。健康状態が悪いという人の健康状態を良くすることはもちろん大切なんですが、健康状態が普通と答える人の健康状態を良いに変えるということも私は大切だと考えます。
なるほどね。
健康状態が良いと答える人の中には健康状態が良いことが当たり前になっていて気づいていない人も多くいると思います、
はい、
なので当たり前に健康状態が良いことの大切さというのを今後の保健師としての活動の中で伝えていければいいなと思います、
今のね言葉聞いてね、確かに健康状態どうって聞かれてあんまりいいって答える人は多くないのかな、まあまあかなとかね、まあ普通じゃないみたいな答えは確かにあると思いますけれどもね。なるほど。さあ一方秋山さん、秋山さんが今後保健師としてやってみたいこと教えてください。
はい、今私は正職員として入職したばかりで、今新しい業務を覚えることに精一杯で、なかなか住民の方々と触れ合う機会が少ない現状にあります、なので今後は保健師として住民の方々と一緒に活動をしたり、地域の特性とかを生かした講座の開催などを考えていて、地域に根付いた活動をしていけたらいいなと思っています。
なるほどね。これは我々放送局としても地域密着っていうのは大切なことですね。さあ芹沢さん、
はい、
今後保健師としてやってみたいことを教えてください。
はい、私は母子保健係ということで担当の子地区を持って活動してるんですけれども、地区の方々とどんな風に関われば問題の共有ができるかとか課題の解決に向けて行動ができるかっていうところにまだまだ悩むことがあります、なのでこう先輩保健師からいろんなことを学びながらもっと気軽に頼ってもらえるような保健師になれるように経験を重ねて頑張っていきたいです。
はい、いろいろねまだまだければいけないこともたくさんあるよということです。とにか く意気込みもね伺いましたので、ここ皆さんぜひともご活躍いただきたいと思います。期待しています。で、今日の放送を聞いてですね、保健師という職種を知った皆さん、保健師を目指しているという方もね多いと思うんですが、保健師という資格、これどのように取得するのか、芹沢さん教えていただけますか。
はい、保健師になるにはですね、保健師の国家試験と、あと看護師の国家試験に合格をしなければなりません。で、学校卒業と同時にですね、国家試験を受験するには大学の看護系学部で保健師になるための学科を専攻したり、統合カリキュラム採用の看護系の専門学校を卒業する必要があります。で、それ以外には看護の養成所または看護大学とか短期大学を卒業して、まず看護師の資格を取ってから保健師養成課程の専攻学科を持つ短期大学であるとか、保健師の養成所に1年通うっていうような方法があります。で、私の場合ですと4年生の大学の看護学部で保健師課程を専攻してから、卒業する年に保健師と看護師の両方の国家試験を受けて、こちらの保健師になったという形になります。
いや、両方の試験を受けるって大変なことだと思いますけれども、いろいろな方法でね、資格を取得する方法があるということなんですよね。皆さんはこの2年で採用された職員ということなんですけれども、ここ沼津市では毎年保健師の採用というのはあるんでしょうか。
その年にもよるんですが、沼津市では毎年数名程度募集をすることがあります、はい、大学や専門学校を卒業してすぐ保健師となった人もいれば、私のように看護師や民間企業を経験した後に保健師になった人、経験者として入ってくる人など様々いらっしゃいます、
ね、え、今日ご紹介いただいている秋山さんももともとは看護師の経験があったということですもんね。とにかくいろんな経験を、経た方が沼津市の保健師として採用されているということですね、今日は保健師という職種やその活動について皆さんの経験談を踏まえたお話を聞くことができました。皆さんありがとうございます。はい、では最後に皆さんから一言ずつお願いします。山田さん、秋山さん、芹沢さんの順番です。まず山田さんからお願いします。
はい、私は実際に保健師になって2年目となりましたが、保健師は医療職の中でもいろいろなことが経験できる珍しい職業だと感じます、
はい、
また多くの人と接することができる職業でもありますので、楽しさややりがいというのを感じることも多くあります、沼津市にはベテランの保健師が大勢いますので、先輩方に教えてもらいながら保健師としての技能を高めていければと思います。
はい、そして秋山さん、
はい、保健師は妊娠出産とか、あと新生児訪問から健診やメンタルヘルス、あと高齢者の介護など人の一生に関わる仕事をしていると思います。そのため学ぶことも多く大変な仕事だとは思うんですが、直接住民の方と触れ合い活動できるやりがいのある仕事だと思います。また私は経験者採用で入職をしましたので、年齢も若いわけではありませんし、子供も2人います。
お子さんいらっしゃるんですか。
そうなんです。
あ、そうですか。いや、若く見えますよ。
ありがとうございます、
ラジオだから言ってるわけじゃないですからね、本当に言ってますよ。はい、続きをどうぞ。
ありがとうございます、はい、で、私自身その家族のこともあり、入職に際してやっていけるか不安でいっぱいだったんですが、家族や同僚の方々に助けられながらも、なんとか仕事と家事を、育児を両立しています、で、これからも看護師の仕事や自分が経験した妊娠出産育児など、今まで経験してきたことを生かしながら市民の皆さんに寄り添っていければと思っています。
いや、でもお仕事とね、家庭、家事、育児って結構大変ですよね。
そうですね。でもね、フォローしていただいております。
フォローしてもらいながら一生懸命頑張ってますということです。さあ、最後セリザーさんいきましょう。
はい、今日話させてもらった保健師という職種ですね、一般にこうあまり馴染みがなくて、どんな仕事をしてるんだろうって思われる方も少なくないのかなというふうに思います、今回の放送で保健師の仕事内容について皆さんに少しでも知ってもらえたりとか、保健師を目指している方々の参考になれば嬉しいなと思います、あと保健師としてこう働きたいっていう志を持った方が一人でも多く沼津市にこう入っていただいて、一緒に働くことができたら、これも嬉しいなっていうふうに考えています、 私自身まだ保健師として2年目で、まだまだこれから学ぶところも多いんですけれども、地域の方々とより良い関わりができるように頑張っていきたいと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。皆さんこれからもね、ぜひとも頑張っていただいて、地域のためにもね、いろいろと活躍してください。で、今週の放送はこれで終わりになりますけれども、来週は今度後半ということですので、引き続き、まあ、健康づくり課のお仕事についていろいろね、この3方には伺っていきたいと思っています。今日は、健康づくり課から山田さん、秋山さん、芹沢さんの3人の方にですね、まあ、保健師という職業についてを中心にお話を伺いました。1回目の収録でしたけど、どうでした？収録してみて。
緊張しました。
緊張しました。でもあんま緊張感じなかったですね。いや、私今日、やっぱ驚いたのは、秋山さんにお子さんがいらっしゃったんですけど、皆さん若々しい感じで頑張っておりますね。皆さんもぜひ保健センターにも遊びに来てください。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。